金持ちと貧乏人、話、城間正達。
今日の説教の題は、金持ちと貧乏人。どうして世の中には金持ちと貧乏人がいるんでしょうかね。皆さん考えたことはあります？ね。この世の国では、地位は自分を高めることを意味した。民衆は支配階級の利益のために存在していると思われた。勢力、富、教育は指導者たちが大衆を自分のために使用するために彼らを支配する手段であった。上層階級が考え、決定し、楽しみ、支配し、下層階級は従い、使えるのであった。他のすべてのことと同様に、宗教も権力の問題であった。民衆は、目上の人々から命じられる通りに信じ、実行するものと期待されていた。自分で考え、実行する人間としての人権は全く認められなかったと。キリストはこれと異なった原則の上に御国を築いておられた。主は人々の権力の立場ではなく、奉仕の立場に召し、強い者を弱い者の欠点を負うために召された。これがイエス様の方法であるんですね。この権力とか富とか、そして教育は指導者が、そして上層階級の人が下層階級を支配するためのものであった。教育もこの下層階級を支配するためのものであったと。権力で良心を束縛したり支配してはいけません。考える自由を与えなければなりません。富と権力に集中、多数のものを犠牲にして少数のものだけ富を握ろうとする巨大な団結、自分たちの利益と権利を守ろうとする下層階級の団結、不安と暴動と流血の精神、フランス革命を起こしたのと同じ教えの世界的な広がり、こうしたすべてのことがフランスを揺り動かしの同様の騒乱に全世界を巻き込むのであると。こういった暴動がやがて全世界起こってきます。これは教育の269ページ、270ページです。この1930年頃から世界恐慌アメリカで起こりました。国民の 1% が富の大部分を手にしたときに恐慌が始まる。国の経済に存在する金は限られている。金持ちがそれを密かに貯め込んだら金は回らない。それはごく簡単な計算でわかります。中流家庭は低所得者層と一緒になって消えてしまいます。ものすごい金持ちか、ものすごい貧しいか、どちらかしかありません。このアメリカで起こったサムフライローンを背景とした2008年の金融危機では、アメリカで900万人が失業し、500万人の家族が自宅を失った。アメリカは収入格差、教育格差、人種、宗教の格差で分断されております。日本も教育格差があります。経済格差もあります。そして収入格差もあります。家が差し押さえにあたって自己破産した人、高学歴にもかかわらず長い間失業中の人、クレジットカードで負債を負い、返す見込みもない人、 政府の無料給食プログラムの支給を受ける子どもたち、大学を出てばかりでもまともな仕事に就けない若者、今は有名な大学を出てもまともな仕事に就けないような状態であります。景気が悪くなると会社は利益を上げるために社員を解雇、リストラして正社員を減らし、契約社員とかパートとかアルバイトを採用します。賃金が安く解雇しやすいのであります。退職金もありません。金持ちが考えたことなのでしょうか。ある国会議員がそれとも考えたことなんでしょうか。コンピューター、IT 化や産業用ロボットの増加、ますますこの仕事場がなくなってまいります。フリーター、ニートも増えてきています。クレジットカード、安易に買い物しお金を借り返せなくなる問題も起こってきております。今は失業者が増えてきております。ごく普通の生活をしている人がリストラなどをきっかけに、まさに坂を転げ落ちるように落ちぶれていき、ワーキングプア、ホームレスとなってしまいます。低所得者の給料は高い家賃、固定資産税、税金に消えて行きます。何も残らないと、給料は。低所得者のまた税率が上がっています。高所得者の税率はまた下がってきております。国はそのことを考えないといけないです。税率は低所得者のために下げなければなりません。富裕層のトップ 10% の人々がアメリカの株式の 80% を保有しています。今は株式投資が盛んで行われています。そして仮想階級には何一つ還元されません。上で金がとどまっています。今下っ端の者には何も金が回らないというような状態であります。コロナ時代を迎えてますます貧富の差が激しくなっています。大企業が生き残っております。中小企業は今からどんどん倒産するでしょう。自殺者も増えて、特に女性の自殺者が増えています。生活苦に自殺する女性が増えております。このアメリカでは川の近くにテントを張って、このテント生活をしている人が今増えてきております。ワーキングプア、ホームレスも日本では全国で生活保護を受けている人が2013年で215万人となって、現在も最多更新しています。現在ますます生活保護を受ける人たちが増えてきております。財産の所得については、サタンはしばしば神よりも関わっています。財産の多くの賃金において、労働者は抑制することによって獲得されます。生来貪欲な金持ちは労働者の賃金を値切ることによって、より、またできる人は誰でも利用することによって自分の富を獲得します。こうして自分の肉を火のように食い尽くす金銀を増やしていくのです。今現在最低賃金はいくらでしょうかね。900円にも満たないんじゃないですかね。中にはごまかしてもっと低い賃金で雇っております。企業選手を育てるための教育、肉体資源という表現の仕方もしていますね。労働者のことを肉体資源がなくなってきたとか、そういう言い方します。飛んでる人たちをよく聞きなさい。あなた方は自分の身に降りかかろうとしている災いを思って泣き叫ぶがよい。あなた方の富は朽ち果て、着物は蝕まれ、金銀は錆びている。 そしてそのサビの毒はあなた方の罪を責め、あなた方の肉を火のように食い尽くすであろう。あなた方は終わりの時にいるのになお宝を蓄えている。見よ、あなた方が労働者たちに畑の借り入れをさせながら支払わずにいる賃金が叫んでいる。そして借り入れをした人たちの叫び声がすでに万軍の耳に達していると。ヤコブ5の1から4。今はこのような状態であります。これらの恐るべき言葉は、現代の真理を信じていると言っている金持ちに対して特に適用されることを私は見ました。彼らは自分の目を見業の必要に対して閉ざし、彼らの地上の宝に執着します。この世に対する彼らの愛は、真理に対する愛、隣人に対する愛、また神に対する愛よりも強いのです。神は彼らの持ち物を求められます。彼らが利己的な貪欲を、に持っているものを保持しますと。今、教会の中には貪欲が満ちています。サタンがそのように仕向けているのであります。あなた方は自分のために虫が食い、サビがつき、また強盗が押し入って、盗み出すような地上に宝を蓄えてはならない。むしろ自分のため、虫も食わず、サビもつかず、また盗人らが押し入って、盗み出すことのない天に宝を蓄えなさいと。神様はそうおっしゃっています。富んだ者が貧しい者に対して行う不正、貧しい者が富んだ者に対して抱く憎しみは、共に利己心に根ざしており、これはキリストへの屈服によってのみ根絶される。キリストのみが利己的な罪の心を取り去り、新しい愛の心をお与えになるのであると。今世の中の貧しい者、金持ちのあるのは人間の利己心が関係しております。だからイエス様にその利己心を屈服させましょう。富める者と貧しい者とは共に世におり、すべてこれを作られたのは主である。箴言22の2。貧しい者はいつまでも国のうちに耐えることがないから、私は命じて言う。あなたは必ず国のうちにいる、あなたの兄弟の乏しい者と貧しい者とに手を開かなければならない。申命記15の11。じゃあ貧しい者を救うにはどうしたらいいでしょうか。失業者や家のない人が神の摂理に基づく一般的な祝福を得、神が計画された通りに生活を営むことができるように、彼らはどう援助するかということは、多くの人が回答を求めて熱心に努力を払っている問題である。今その問題が解決できるでしょうか。しかし社会の現状の根底に横たわっているその原因を理解している人は、教育家、政治家たちの中で少ない。政府当局者も貧困、窮乏、犯罪増加の問題を解決することはできない。彼らは経済機構をさらに完全な基礎の上に置こうとして、虚しい努力を払っている。ミニストリー・オブ・ヒーリング。一生懸命世の人々は、貧しい人を救おうとしているけども、その原因を追求、突き止めることはできない。その、じゃあ原因とは何でしょうか。イスラエル人に対する神の計画は、各家族が十分に耕作しうる面積のある土地を家に持つことであった。こうして有益勤勉な自給自足の生活への手段と動機が与えられた。それ以来人間が考えたどの考案よりも、この計画以上に進歩を示したことはなかった。今日現存する貧困と悲惨さは、社会がこの計画から離反したことに大いに原因がある。 ミニストリーヒーリング159ページ、160ページ。原因は何と書いてあります?ね、貧しい人、多くの人に土地を与えなさい。400メートルでもいいし、500メートル四方でもいいしね。国は均一に人に土地を与えなさい。そして農業して、耕して、自給自足させる。そしたら、貧乏人、ね、金持ちも平等にすると。まあ、共産主義のようなことを言っているみたいではありますが、そうではありませんね。アメリカの都会に中に住む黒人女性、働き者のシングルマザー、仕事は銀行関係のローンの担当で毎日ストレスを感じていた。仕事の後で、この貸し農園という、皆さんよく貸し農園って聞きますけども、貸し農園に来て1時間以上土いじりをするのが息抜きだった。数年後、シェリーは農園で仕事の愚痴をこぼしながら、農園にずっといられたらどんなにいいだろうと思った。土地を売り出していることを耳にした。そこで1000坪ほどの土地を破格の値段で手に入れた。シェリーは銀行勤務を辞めて農園をやることにした。シェリーは質素な生活を送りながら自給自足の生活をし、出費を抑え、自分で育てて残った作物は売り、中古品を買い、クレジットカードを捨てた。そういった生活に行ったんですね。シェリーは年間を通して考えれば、そんなに大きな収入はなりません。多分、最低賃金にもならないでしょう。収入はかなり落ちました。いろいろ切り詰めなければならなくなりました。でもそれでいいんです。私にとっては、心が落ち着いて、自分が好きなことをゆっくりできて、リラックスできることに価値があるんですから、農業にはもちろんそれなりのストレスがありますが、それは良いストレスなんです。ね、このシェリーは自給自足に、この精を出して今幸せに暮らしておると。自分の手でできるだけのことをやらなければいけない私たちは、違うものに満足を見つけなければならない。つまり、暮らし方を変える必要がある。低い収入でも感謝することであるとあります。神への奉仕。この、イチジクの木というのは、ね、葉ができたらもう実はできないといけない。イエス様は、イチジクの木を見に来た。すると葉はいっぱい生い茂っているのはまだ実ができてなかった、ね。主はユダヤのうちに自己犠牲、同情、神への熱意、同胞の救いに対する魂の底からの熱望を見たいと望まれた。もし彼らが神の律法を守っていたら、彼らはキリストと同じ無我の働きをしたのである。しかし、神と人とに対する愛は、誇りと自己満足によって覆われていた。彼らは人に奉仕することを拒んで、自らの上に滅びを招いた。彼らは神からに委託された真理を、宝を世に与えなかったと。このユダヤ人たちは、世俗の愛着によって、この利欲が、魅力によって堕落していました。この葉ばかり茂って、下の影になったところは、太陽が差し込まなくなったと。これがユダヤ人たちの、ことであります。この警告はどの時代にも当てはまる。キリストがご自分の力で作られた木を呪われた行為は、すべての教会と、すべてのクリスチャンにとって一つの警告である。人に奉仕しないならば、誰も神の律法を生活に実行しているとは言えない。ところが、神の憐れみ深い無我な生活を実行していない人が多い。 自分は立派なクリスチャンであると考えている人々が神に奉仕することがどんなことであるかを分かっていない。彼らは自分自身を喜ばせるために計画し学ぶ。彼らは自分自身に関してのみ行動する。時間は自分の利益になるときだけ値打ちがある。生活のすべての点において、これが彼らの目的である。人のためではなく、自分自身のために彼らは奉仕するのであると。まあ、耳の痛いことですね、これね。各時代の希望下巻の23、24ページに、そうか。自分自身のために悪せくしてる。神の民は。真の清めとは、神への奉仕に精進することである。これが真のクリスチャン生活の条件である。キリストは何一つ保留しない献身、完全な奉仕を求めておられる。キリストは心と思いと魂と力とをご要求になる。自己に執着してはならない。自己のために生きるのはクリスチャンではないと。はっきりそう書いています。こうしよう、私は蔵を取り壊し、もっと大きいのを建てて、その穀物や食料を全部しまい込もう。そして自分の魂よ、お前に長年分の食料が たくさん蓄えてる。さあ安心せよ。食え、飲め、楽しめ。すると神が彼に言われた。愚かな者よ、あなたの魂は今夜のうちにも取り去られるであろう。そしたらあなたが用意したものは誰のものになるか。自分のために宝を積んで神に対して富まないものはこれと同じである。ルカの12の18から21。自己のために生きることは滅びである。貪欲、自己のために利益を求めることは魂を命から切り離す。物を獲得し、自己に引きつけようとするのはサタンの精神である。人々に与え、自己を他の人々の幸福のために犠牲にすることはキリストの精神であるとあります。私もまた何事にも全ての人に喜ばれるように努め、多くの人が救われるために自分の益ではなく彼らの益を求めていると。コリント第一、10の33。キリストに従う者は奉仕をするためにあがなわれた。主は奉仕が人生の真の目的であることをお教えになった。キリストご自身が勤労者であられて、彼に従うすべての者に神と人類に仕えるという奉仕の法則をお与えになる。ここでキリストは彼らがこれまで考えもしなかったところの人生に対する高尚な見方をお示しになった。他のための奉仕に生きることは、人をキリストに結合される。奉仕の法則が私たちを神と同胞に結びつける鎖となるのである。イエス様は、人の子が来たのも仕えられるためではなく、仕えるためである。また多くの人が贖いとして自分の命を与えるためであると。ご自分の弟子たちの間にあって、キリストはあらゆる意味で世話人、すなわち重荷を負う人であられた。主は弟子たちの貧乏を共にし、彼らのために国旗を実行し、彼らに先立って最も困難な場所を平らにし、まもなくご自身の生命を捨てることによって、地上におけるご自分の働きを完成されるものであった。イエス様の生涯は、この幼い時も青年の時も、作業服をつけて町中を歩いて、大工の仕事をして、この人々から、この人々に施しを受けたと、憐れみをしたとあります。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて、自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られた。 それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。そして彼がすべての人のために死んだのは、生きてるものがもはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためである。コリント第2:5-10。ですから私たちはキリストのために生きるのであります。パウロは、私にとって生きることはキリストであると言いました。フィリピ 1:21。すべての人類はこの無限の代価を払って買われたのである。神はこの世界の全財産を傾けること、すなわちキリストにあって全天を私たちに与えることによって、すべての人の意志、愛情、知能、魂を買い取られたのである。信者であるとないとに問わず、すべての人は神の所有である。すべてのものは神のために奉仕するように召しを受けているのであって、それに対する彼らの態度遺憾によって、大いなる審判の日に決算をしなければならないのである。実物教訓の300ページ。ですから、神様が私たちの霊肉ともに買い取られた。私たちはすべて神のものである。未信者であろうが信者であろうが。すべての金銭と時間とタレントは神に属し、神が私ともに与えられた働きを完成するように貸し与えられた。ですから私たちこのタラントというのは、賜物と裁量、この才能、能力なんかはイエス様のために捧げましょう。あなたは盗んではならない。第8条であります。十戒の。この十戒中第8条の律法、はじめに良心として人の心に記された人から今日まで人の良心と共にあって人類を守っています。どんな人でも良心を持っております。良い心。国家や集団もこの律法の原則を守ってきました。時々隣人のものを貪ってはならないという大十条を犯し、戦争争いに巻き込まれております。盗むことの不幸は盗まれるよりも大きいものです。それは盗んだことで初めてする不幸であって、消えることのない良心の傷跡になっていきます。子供たちも人のものを盗んだことはあるでしょうかね。私も子供の時には人のものをよく盗んだことがあるんですけどね。わからないで。ね、まあ、人は盗むほどの貧しいものになりましたが、その貧しさは物よりも心です。貧しくても盗みをしないのに、金持ちでも今は盗む人がおります。スリルを味わうために万引きする金持ちがいる、ね。いずれにしても盗みのある世界は不幸な世界です。どこの政府、国民も豊かにして盗みのない社会を願って努力しても生活水準と物余る贅沢が貪欲心を起こし盗みと結びつきたがる。世の中の贅沢を見るとついつい盗みたくなるというんですね。人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。あなた方またどうして我々はあなたのものを盗んでるというのかいう十分の一と捧げ物を持ってである。マラキ 3:8。ですからすべてのものの十分の一は神様のために聖別せよという神のご要求であります。私たちは毎日毎週献金を捧げております。献金する目的は何でしょうか？私たちの生活において神が万物の所有者であること。二番目に私たちは神から揺られられた全ての所有物について言い開きをしなければならないこと。 3番目に各人が福音伝道事業を支えなければならないことを認める重要な制度である。奉仕伝道に捧げるお金であります。地の十分の一の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なるものである。レビ記27-30。あなた方の心の内に、自分の力と自分の手の働きで、私は富を得たと言ってはならない。あなたは、あなたの神、主を覚えなければならない。主はあなたの先祖たちに誓われた契約を、今日のように行うために、あなたに富を得る力が与えられたからである。自分の力ではないと言っております。金銭は私たちが自分に栄えを期するために与えられたものではない。私たちは忠実な管理者として、神に栄光を期するために金銭を用いなければならない。自分たちの財産の一部分だけが神のものであると思っている人がある。宗教的、慈善的目的のために一部分捧げれば、あとは自分のもので自由に使用しても良いと彼らは考える。しかしこれは間違いである。私たちの所有するものは皆神のものであって、その用途について責任を負わなければならない。一銭の金を使うのも神を第一に愛し、自分のように隣人を愛しているかどうか現れるものである。実物教訓の327ページ。人のものを盗んで不幸なら、神のものを盗むことは最も不幸である。死なないでその不幸から逃げようともしないのです。それでは十分の一を納めれば何もかも良くなるかというと、それについてイエスはこう言われました。偽善な律法学者、パリサイ人たちを、あなた方は災いである。ハッカ、イノンド、クミンなどの薬味の十分の一を宮に納めておきながら、律法の中でもっと重要な公平と憐れみと忠実とを見逃している。それもしなければならないが、これも見逃してはならない。マタイ23-23。ですから、教会に献金を捧げる十分の一を納めるということは、公平と憐れみと忠実との結びつきによってだけ価値となるのであります。この二つのリプタ捧げた、この一人のヤモメがおりました。そして、このレプタ2枚を入れた。それは一言ランドに当たる。そこでイエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。よく聞きなさい。あの貧しいヤモメは賽銭箱に投げ入れる人たちの中で誰よりもたくさん入れたのだ。みんなのものは荒れ山の中から投げ入れたが、あの婦人は乏しい中からあらゆる持ち物をその生活費全部を入れたからである。この2枚のレプタは何円ぐらいと思います?今で言うと。3円の値打ちしかない。この3円を献金させてたんですね。この3円では乞食でも喜んで受け取りません。しかし神様は最大のものとして受けてくださいます。貧しいヤモメの物を惜しみしない心を受けてくださいます。各自は惜しむ心からではなく、また強いられてもなく、自ら心で決めた通りにすべきである。神は喜んで滅ぼす人を愛してくださるのである。神はあなた方にあらゆる恵みを豊かに与え、あなた方を常にすべてのことに満ち足らせ、すべての良い技に富ませる力のある方である。喜んで施しなさい。この貧しいもののヤモメのこの行為の動機というのは愛が動機となっております。いくら十一献金をこの捧げたからといって愛の動機がないと 何にもできないということを教えております。このアルベルト・シュバイツァーはバッハの曲の演奏家として世界屈指の人です。医師としても作家としても教授としてもあまりにも有名な人物です。彼が勝ってすでに達した安定している生活を捨てて不便なアフリカの奥地を働き場として選んだとき、彼は自分そのものを捧げたのですが、それで失ったものは何もないのです。何よりも彼はイエス・キリストの人になりました。とあります。このアルベルト・シュバイツァーはアフリカの山奥で苦労しながら伝道していきました。そしてシュバイツァーが言うには、病気を治す医者ではなく、病人を治す医者になりなさい。病気を治す医者ではなく、病人を治す。精神、ね、心も治しなさいと。ありますね。人間の健康を助ける看護婦でなくてはいけないと。そうおっしゃっています。不忠実なしもべの例え。キリストがこの世に来られたのは、俗事の追求が頂点に達した時代であった。人々は永遠のことをこの世のことの次に置き、未来のように現在のことを次のように置いた。このサタンはこの世のものを何よりも魅力的で興味深いものに見せかけていたとあります。ですからサタンの誘惑に世の人々は心を奪われておりました。キリストはこの世の魅力的なものから永遠のもののために身を向けるように準備をするようにと例えを語った。ある金持ちのところに一人の彼がいたが、彼は主人の財産を浪費していると告げるものがあった。そこで不正な彼に託された主人の財産は事前に用いるためのものであった。ところが彼はそれを使用に使ってしまった。パリサイ人たちは自尊心が強く、自分を義とする心に満たされていたので、神の栄光のために用いるように、神から任された財産を乱用してしまった。神は彼らに技能と能力と感覚力をお与えになった。また神は彼らに金銭をお与えになったが、これは彼らが神の協力者になって、大いなる食材の働きをするためであったと。この不正な彼は、そうだ分かった。こうしておけば食をやめさせる場合、人々が私をその家に迎えてくれるであろう。それから彼は主人の負債者を一人一人呼び出して、初めの人に、あなたは私の主人にどれだけ負債がありますかと尋ねた。この不正な彼というのは、今でいう会計さんであります。自分のためにお金を使い込んでしまったって、ね。そして、この負債者の家々を回っていって、この証書をみんな塗り替えてしまったって、ね。そして便宜を図ってしまった、ね。この負債額を少なく書き換えたと。なぜそうしたんでしょうか。またあなた方に言うが、不正な富を用いても自分のために友達を作るがよい。そうすれば富がなくなった場合、あなた方を永遠の住まいに迎えてくれるであろう。ルカ16の句。これがいつも難しい聖句ですね。不正してもいいんでしょうか。ところが主人はこの不正な華麗な利口なやり方を褒めた。この世の主人は自分に損害を与えた男のぬくめのないやり方を褒めた。しかし金持ち、この世の主人の称賛は神の称賛ではなかった。キリストは 不正なカレーをお褒めになったのではなくて、ご自分が教えようと望まれた教訓を人々のよく知ってる出来事を例に挙げて説明なさったのである。これも例によって、例えによって教えられた。主税人のザーカイ、ね、徴収した、人々から徴収した税金、ごまかしましたよね。4分の3は自分の懐に入れて、4分の1は、ね、ローマに納めた。そういった不正がその当時、はびこっていたというんですね。パリサイ人も、そういった不正が多くあった。ね、宮の、収入とか、そういった不正が多くあったというんですね。だからイエス様はわかりやすく、例えでおっしゃったと。ね。だから、今しかし公務員の天下りというのがありますよね。自分が辞めたら、ね、この会社に入って、また働くことができると言って、前をもってその会社のために、この便宜を図る人たちがおります。だから、そのように、このイエスは例えておっしゃっています。また、良い行いをし、良い技に富み、惜しみなく施し、人に分け与えることを喜び、こうして、真の命を得るために未来に備えて良い土台を自分のために築き上げるように命じなさい。テモテ第一、6の18、19。与えよう、そうすれば自分にも与えられるであろうと。このルカの6の38にそう書いてあります。だからイエス様はこの例えでこの原則を教えております。与えよう、そうすれば自分も与えられるであろう。次は金持ちとダゾルの例え話。この例えを神を頼りにとしなかった金持ちと神を頼りとした貧しい人との対象を描いている。キリストはこの両者の立場が逆になる時が来ることをお示しになった。この世の財産は少なくても神に頼り、苦しみに耐える人はやがて世の与える最高の地位を占めながらその生涯を神に捧げなかった人々よりも高められるのである。この例えはそれを言っています。ある金持ちがいた。彼は紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところが、ラザロという貧しい人が全身出来物で覆われて、この金持ちの玄関の前に座り、その食卓から落ちるもので上をしのごうと望んでいた。彼は小敷に暖房することもなく、また見るのが不愉快だからどこかへ行ってくれとも言わなかった。もしこの人の嫌がる哀れな小敷が金持ちの門のところで彼が出入りするのを見ることによって幾分でも慰められるなら、金持ちは彼がそこにいてもいてはいけないとは言わなかった。しかし彼は苦しんでいる兄弟の困窮に対して利己的で無関心であった。キリストの実属教訓236ページ。私たちも貧しい人たちを見て無関心でいられようかとあります。どうでしょうか、皆さん。世の中にも貧しい人がいっぱいおります。この利己的で無関心というのは偽の宗教であります。ラザロは助けを大いに必要としていた。なぜなら彼には友も家庭も金も食物もなかったからである。にもかかわらず彼は来る日も来る日もこのような状態のものに過ごさなければならなかった。それに反して金持ちはすべての必要が満たされていた。同胞の苦しみを十分救うことができるのに、彼は今日多くの者がそうであるように、ただ自分のために生きていた。今日私たちの身近に、上、裸で家のない者が大勢いる。 これらの貧しく苦しんでいる人々に自分の財産を分け与えない者は自分に罪の荷を負わせていることになるが、やがてそれで当面する恐ろしい日がやってくると。彼は神に対する責任を忘れて、自分の力のすべてを快楽のために費やした。日々の娯楽、友人たちの称賛やお世辞など、彼を取り巻くすべてのものは、彼の利己的な楽しみを受容した。彼はあまりにも友人たちの社交に心を奪われた。彼は神と協力して、神の恵みの働きに参加する責任を忘れていた。彼は神の御言葉を理解し、その教えを実行する機会を持っていたが、彼の選んだ快楽、愛好的な社交は、彼の時間をあまりにも取れすぎて、彼は永遠の神を忘れてしまった。世の楽しみに没頭してしまって、忘れてしまった。この例えの中の金持ちのように、そのような人は、肉の欲と戦おうとする気持ちを持っていない。彼は食欲を欲しいままにしたいと願う。彼は罪の生活の中にいることを選ぶ。彼は突然死によって取り去られ、サタンと力を合わせて一生の間に形成した品性を持って墓に下るのである。実に厳粛なことであります。しかし彼らは食べて飽きて、その心が高ぶり、私を忘れた。ホセア 13-6。見よ、あなたの妹、ソドモの罪はこれである。すなわち、彼女とその娘たちは高ぶり、食物に飽き、安泰に暮らしていたが、彼らは乏しいものと貧しいものを助けなかった。エゼキエル 16-49。ですから私たちは、貧しいものに対する無関心、世の緩やかな快楽に流されて神を忘れてしまってはいけません。今夜家に泊めてくれという人がいたら、ね、早速喜んで家に泊めなければなりません。家のない人が来たら。誤謬の中にいる人々を助けると、あたかも自分自身が汚されてしまうのかのごとく考え、手を差し出すことを恐れている。利己的、排他的で厳格な魂はこの伝道の働きの素晴らしさを味わっていないのです。彼らはさまよい出た一人の魂の救いに全天が喜びに満たされているこの素晴らしい祝福を感じていないのです。この安息日巡視者たちは豊かさが増すにつれてより利己的になっていることです。キリストと神のために対する彼らの愛は減少しています。彼らは貧困者たちの欠乏を見ていませんし、彼らの苦難や悲しみを感じていません。貧しい人や苦しんでいる人がおろそかにすることによって、キリストをおろそかにしているのであり、貧しい人たちの欠乏と苦難をできる限り和らげることによって、イエスに仕えているのだということは彼らは悟っていません。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に訪ねてきてくれたからである。マタイ 25-35-36。よくよくあなた方に言っとく。私の兄弟であるこれらの最も小さいものに一人にしたのは、すなわち私にしたのである。ですから、貧しい人、苦しんでいる人に対する哀れみに満ちたすべての行為は、イエス様に対してなされたものとみなされます。イエスは、彼はまさに苦しんでいる人とご自身を同一しなさいました。利己的なクリスチャンよ、考えなさい。極貧の人、みなしご、父なき人々へのすべての怠慢は、これらの人たちと一体となっておられるイエスへの怠慢であること。 旅人をもたらすことを忘れてはならない。このようにしてある人々は気づかないで御使いたちをもてなした。僕につながれている人たちは自分も一緒につながれている心持ちで思いやりなさい。また自分も同じ肉体にあるものだから苦しめられている人たちのことを心に留めなさい。ヘブル13:23。このユダという人がおりました。サタンはユダの貪欲で利己的な性質を利用して、マリアがイエスに香油の油を注いだときに彼につぶやきを言わせた。ユダはこれが非常な浪費であると考え、その油を売って貧しい人に施すことができるのにと言った。彼は貧しい人々のことを心に留めていたのではなかったが、イエスに対する惜しみなき捧げ物は贅沢であると考えた。このマリアにこの高価な香油を捧げた。これ贅沢である。貧しい人に捧げなさい。ユダは自分の貪欲心の言い訳に、その行為を売れば貧しい人々に金を恵むことができるのではないかと主張した。ユダは会計係でありました。密かに自分のためにその弟子たちの金を使っていました。ユダは貧しい人たちに施すことができると言って言い訳をしたって。このイエスと会があります。彼らは会の会員として活動するときには、誠意をまとい、牢獄や病人を訪ねて、病人や貧しい者に奉仕し、世俗を捨てたことを公言し、良い働きをしながら巡回され、イエスの清い名を帯びていた。しかし、この純潔な外見の陰に、しばしば極悪非道な目的が隠されていた。目的は手段を正当化するというのが、彼らの基本原則であった。このイエス使いは貧しい人に奉仕をしていると言いながら、その裏で自分たちの目的を達成します。その目的とするところは、富と権力の獲得であり、プロテスタント主義を覆し、法王市場権を復興することであった。このローマ法を今、環境問題と貧困者を救うというスローガン、手段を持って目的を達成しようとしています。貧しいものに施しているように見せかけ、自分の目的を達成しようとしています。やがて禁酒禁煙運動と良いことのように思われながら日曜休業令という法律を施行します。あなた方の手で食物をやりなさいと。この、ここに大麦のパンと5つの魚がありました。そして、この残った12のカゴがございました。そして、少しでも無駄にならないようにパンくずの余りを集めなさいと言われた。この言葉にはパンをカゴに入れるよりももっと深い意味があった。これは二重の教訓があったと。一つは何一つ無駄にしてはならないということ。どうしてはならないということですね。そしてもう一つはこのパンを食べた群衆の人たち。人々は家にいる友人たちのことを心に思った。彼らはキリストが祝福されたパンを友人たちに分け与えたいと望んだ。これは残ったパンくずを自分のだけ食することではなくて、家にいる家族の人たちも考えなさい。このパンくずを、残ったパンくずを家に持って帰りたいと思う。この心を持ちなさいということを、この教訓二つを教えています。外見や豊穣な生活のために、金銭を浪費すればするほど、飢えた者に食べさせ、 裸の者に着せる分が少なくなる。不必要なことに金銭を費やすために善を行う尊い機会が失われていく。それはその委ねられたタレントを活用して神に期すべき誉れた栄光を神から奪い去る心である。この私たちが金銭や着物を浪費すればするほど、この貧しいものにそれは回っていかないとあります。そしてこのイエス様は、あなた方の手で食物をやりなさいとあります。ですから私たちは天使の手を借らないで、人間の器を通してこの人に奉仕するのであります。キリストは大中心、すなわち全ての力の源である。キリストの弟子たちはキリストから補給を受けるのである。どんなに賢明なものでも、どんなに霊的な心を持ったものでも、受けるときにのみ与えることができる。彼らは自分自身は魂の必要を何一つ満たすことはできない。我々はキリストから受けるものだけを与えることができる。我々もまた他人に与えるときにのみ受けることができる。これは各時代の希望中間の112ページにあります。私たちはイエス様から受けるときにのみ与えることができるのであります。キリストのための働きに起きる成功は、数や才能よりむしろ純粋な目的である。この我々の持っている資金は御業のために十分とは思えないかもしれない。しかし神の満ち足りた力を信じて信仰を持って前進するとき、我々の前には豊かな資源が開かれる。この働きは神からのものならば、その完成のためには神から自ら資金を備えてくださる。正直に単純に神により頼むものに神は報いてくださる。その時に資金は湧いてくるのであります。彼は貧しい人たちに散らして与えた。その義は永遠に続くであろう。この憐れみ深い人たちは幸いである。彼らは憐れみを受けるであろう。神の名は、この憐れみあり、恵みありという神の名であります。過ちを犯し、誘惑に負けた欠乏と罪とのうちにある惨めな犠牲者の訴えに対して、クリスチャンは彼らは価値があるだろうとは問わない。かえってどうしたら私は彼らを助けることができなく、できるかと尋ねる。どんなに惨めで、またどんなに堕落している者の中にも、クリスチャンはキリストが救おうとして死なれた魂を見、そのような魂のために神は和解の務めをその子らにお与えになることを知るのである。憐れみある者とは、貧しい者、苦しむ者、教えてあげる者に同情を表すものであるとあります。この憐れみある者、この貧しい者を顧みる者は幸いである。主は彼を守って生きながらえされる。彼はこの地にあって幸いをないなものと呼ばれる。あなたは彼をその敵の欲望に渡されない。主は彼をその病のとこで支えられる。あなたは彼の病むとき、その病をことごとく癒される。詩篇41:1-3であります。待っていて1335日に至るものは幸いです。ダニエル 12:12。最終の欠乏の時、七つの災いであります。憐れみ深い者は、情け深い救い主の憐れみの中に避難所を見出します。そして永遠の住居に受け入れられるのであります。憐れみ深い人たちは幸いである。彼らは憐れみを受けるであろう。 マタイ5の中。天にいらっしゃる優しい神様、この地上の歴史を振り返ってみると、強い者が弱い者を支配すると、弱肉強食の時代であります。生存競争の激しい時代に私たちは生きております。その中にあって、イエス様は憐れみ深い者となりなさいとあります。私たちの愛は、もともと憐れみのある愛は持っておりません。どうかイエス様、その憐れみの愛を私たちに与えてくださいますように。そして、世の苦しんでいる者、そして貧しい人たちに対しての同情心を常に持つことができますように。無関心ではなく、この世の人々に関心を持って、魂の救いのために私たちは伝道したいと思います。どうか一人一人、憐れみの愛を持つことができますように。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。うん、アーメン。